次はご案内。朝霞市重症心身障害児・障害者短期入所事業。市では在宅重症心身障害児・障害者を介護している保護者などが一時的に家庭における介護を行うことが困難となった場合に、心身障害児総合医療療育センターに入所させることにより、障害のある児童、障害者の健康の保持と、その家庭の福祉の向上を図ることを目的とした、朝霞市重症心身障害児、障害者短期入所事業を行っています。対象、市内に住所を有する身体障害者手帳、肢体不自由1級または2級の交付を受け、かつ療育手帳、丸 A または A の交付を受けている方、もしくはこれに準ずると市長が認めた障害のある児童、障害者、利用方法、申請し利用決定を受けてください。利用希望月の2ヶ月前の初日以前に連絡をしてください。1月利用分は11月1日以前に申請か、なお利用調整の結果、ご希望に添えない場合があります。申し込み問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1598、ファックス 463-1025、ふるさと納税、市内在住の方への返礼品送付を中止します。市では1回1万円以上の寄付、ふるさと納税をいただいた個人の方を対象に、寄付のお礼として返礼品をお送りしていますが、市内在住の方への返礼品の送付を中止します。中止となるのは、平成30年1月1日以降の寄付が対象です。皆さんにはご理解をお願いします。問い合わせ産業振興課、電話 463-1903。 朝霞市家具転倒防止器具等設置費助成事業。地震による家具の転倒等で怪我をすることを防ぐため、家具転倒等を防ぐための器具等および取り付け工事に要する費用に助成を行います。助成額1万円。助成は1世帯1回限り。対象世帯、65歳以上の人のみで構成される高齢者世帯、障害のある人のみで構成される世帯、または障害のある人と65歳以上の高齢者の人のみで構成される世帯。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1598。 長寿はつらつ課、電話 463-1921。 コミュニティセンター3階ホール貸し出し中止のお知らせ。コミュニティセンター3階ホールの照明設備を改修します。これに伴い、次の期間はホールを貸し出しできなくなります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。貸し出し中止期間、平成30年1月4日木曜から3月30日土曜。問い合わせ、コミュニティセンター、電話 465-7272。障害者法定雇用率が引き上げになります。平成30年4月1日から、障害のある方の法定雇用率が次の通り引き上げになります。対象となる事業主は、改正内容の確認をお願いします。民間企業、現行、法定雇用率 2.0%、対象となる事業主、従業員数50人以上。平成30年4月1日以降 2.2%、 従業員数 45.5 人以上。平成33年4月までには法定雇用率は 2.3% に引き上げられ、対象となる事業主の範囲も 従業員数 43.5 人以上に広がります。問い合わせ、ハローワーク浅香、電話 463-2233。はい、埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、11月16日木曜から19日日曜、会場、戸田ボートレース場。浅香市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 048-823-8711。http://www.boatrace-toda.jp/。 21ページ。就学援助制度の一部を入学前に支給します。平成30年度に市内の小学校へ小学1年生として入学予定の児童の保護者で、経済的にお困りの方に対して、就学援助制度の新入学児童学用品費を入学前に支給します。新中学1年生についても入学前支給を予定しており、別途12月にご案内します。支給額、新入学する児童1人につき4万600円。申請方法、1、兄姉が就学援助をすでに受給している方、請求の手続きが必要です。2、今回初めて児童が入学する方、申請書の提出が必要です。すでに平成29年度就学援助を申請し非認定となった世帯は申請できません。翌年度、平成30年4月1日から受付の就学援助制度をご利用ください。申請時期、11月1日から平成30年1月末日。支給には所得要件などあり、申請に必要なもの、印鑑、保護者の通帳、所得証明書、必要な方のみ。申し込み問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。 職親制度。職親制度とは、知的障害のある方が自立更生を図るために職親、知的障害がある方の更生援護に熱意を有する事業経営者などの知人で県に登録された人のもとで一定期間預かってもらい、生活指導や技能取得訓練等を受けることができる制度のことです。制度の詳細や利用のご相談など、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1598、ファックス 463-1025。 一人親家庭等医療費支給制度現況届のお知らせ。一人親家庭等医療費支給制度の認定を受けている方は、受給資格更新のため現況届の手続きが必要です。なお、児童扶養手当の認定を受けていて、8月に児童扶養手当現況届の手続きをお済みの方は必要ありません。現況届の手続きがありませんと、翌年1月以降の医療費助成の支給が受けられませんので、ご注意ください。届出期間、11月1日水曜から11月30日木曜。対象の方には10月下旬に現況届のお知らせの通知を送付しています。問い合わせ、子ども未来課、電話 463-2834。 地震への備えは万全ですか？建物の耐震診断、耐震改修工事に補助金を交付します。問い合わせ、開発建築課、 電話 463-2585。 少子生活センターだより55。タレントモデル契約のトラブルに注意しましょう。相談内容、事例1。SNS に女優になりたいと書き込んだところ、芸能関係の仕事をしているという人からメールが来て、芸能事務所を紹介されて契約した。仕事をするためにと演技のレッスンを勧められ、30万円以上の契約を結んだ。3ヶ月レッスンを受ければ仕事ができると説明されていたが、未だに仕事がない。他の受講者もほとんど仕事を紹介されていない。騙されたと思い、解約を申し出ると、事務手数料8万円を請求された。事例2。インターネットで芸能事務所のオーディション募集を見て応募した。面接を受けて登録したが、俳優としての登録費、2週間後に再登録し、モデルとしての登録費とそれぞれ約13万円を支払った。契約書類はなく、SNS でやり取りしている。ボイスドラマに2つ出演したが、だんだんと不審に感じるようになった。解説、10代、20代の若者を中心に、タレント、モデル契約の様々なトラブルが発生しています。従来からの街中でのスカウトだけでなく、インターネットで検索したオーディションに申し込んだり、SNS でタレント事務所の募集広告を見て連絡を取ったことをきっかけに、トラブルに遭うケースも見られます。中には芸能事務所とタレント契約を結んだ女性が、事務所からアダルトビデオへの出演を強要されるなどの事例も見られます。十分に注意してください。トラブルに遭わないために。1、契約をする際にはどのような活動をするのか、費用はかかるのかといった内容を十分に確認しましょう。2、業者はタレントやモデルに憧れる気持ちにつけ込むように甘い言葉をかけてきますが、金銭の負担を求められる場合は特に注意が必要です。その場での契約は避け、家族に相談するなどして冷静に判断しましょう。3、状況によってはクーリングオフ等ができる場合もあります。被害に遭ったら一人で悩まずに少子生活センターに相談してください。また、アダルト関連の出演を強要されたような場合は、警察にも相談しましょう。困ったことがありましたら、少子生活センターにご相談ください。問い合わせ、少子生活センター、市役所別館4階、電話 463-1111、内線2256、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。22ページ。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が発行されます。国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において、全額が社会保険料控除の対象となります。1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。過去の年度分や、追納・高納した保険料なども含みます。1月1日から9月30日までの間に、国民年金保険料を納付された方については、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が11月上旬に日本年金機構本部から送付されますので、年末調整や確定申告の際には、必ずこの証明書、または領収証書を添付してください。また、10月1日以降に今年初めて納付された方については、来年の2月上旬に送付されます。なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、
ご家族宛てに送られた控除証明書を添付の上申告してください。問い合わせ年金加入者ダイヤル、受付期間11月1日水曜から平成30年3月15日木曜、電話0570-003-004、050から始まる電話でおかけになる場合は03-6630-2525。年金相談をご利用ください。市では年金の様々な心配事を解決するため、年金相談を実施しています。保険料の納付状況や未納に関すること、老齢年金の請求方法や、障害年金、遺族年金に関することなど、無料で個別に相談員が伺います。相談日、第2、第4、木曜、午後1時から5時、休日は除く、予約制。場所、市役所1階市民相談室。相談員、社会保険労務士。予約専用ダイヤル、463-1264。問い合わせ、保険年金課、電話463-0284。日本手話コーナー、ナンバー19。手話の写真とともに説明があります。言葉は約束。両手の小指を絡ませます。約束する。約束を守る。必ず、絶対、予約などの意味も表します。こちらも覚えてみましょう。必ず行く、絶対行く。約束、両手の小指を絡ませます。プラス、行く、人差し指を行く方向に向かって振るように動かします。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1599、ファックス463-1025。私たちができること、障害差別解消法。ナンバー8、内部障害のこと、3。このマーク知っていますか？人体のイラストの右下の部分に白抜きで白十字。オストメイトマークと言います。オストメイトとは病気などが理由で人工肛門、人工膀胱を持つ人のことを言います。オストメイトのための設備があるトイレ。このマークがあるトイレはオストメイトに配慮された設備があることを示しています。このような設備は大抵多機能トイレに設置されています。最近ではスーパーやコンビニなどにも設備されたトイレが増えてきました。このマークを見かけた場合はオストメイトに配慮されたトイレであることを理解し、気持ちよくトイレが利用できるようご協力ください。23ページ、防災行政無線で緊急情報の試験放送を行います。全国瞬時警報システム J アラートを使用した緊急情報の試験放送が全国一斉に行われ、防災行政無線のスピーカーから次の内容が放送されます。また、朝霞市の防災ラジオからも同様に放送されますので、お間違いのないようご注意ください。実施日時、11月14日火曜、午前11時頃。放送内容、1、防災行政無線のチャイム音。2、こちらは防災朝霞です。ただいまから訓練放送を行います。3、これはテストです。3回繰り返し放送されます。4、こちらは防災朝霞です。これで訓練放送を終わります。5、防災行政無線のチャイム音。問い合わせ、危機管理室、電話463-1788。消防サイレンを鳴らします。朝霞、四季、和光、新座市の消防団による訓練を新座防災基地で実施します。このため、11月16日木曜、午前6時30分に、市内消防団施設8カ所の消防サイレンを鳴らしますので、 火災などと間違えないようにご注意ください。お近くにお住まいの方にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力くださいますようお願いします。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。都市計画変更の原案の縦覧及び説明会のお知らせ。基地跡地における地区計画の変更にあたり、関係権利者の意見を聞くため、都市計画法第16条に基づく縦覧を行います。この原案は、計画区域内に予定されていた国家公務員宿舎の建設中止に伴い、平成27年12月に改定した基地跡地利用計画に基づき変更するものです。縦覧期間、11月7日火曜から20日月曜、土曜日曜を除く午前8時30分から午後5時15分。縦覧場所、まちづくり推進課、市ホームページでもご覧になれます。意見書を提出できる方、地区計画区域内の土地所有者、または利害関係人、意見書の提出、まちづくり推進課にある意見書に必要事項を記入の上、11月7日火曜から27日月曜に、まちづくり推進課へ持参または郵送、筆着。原案に関する説明会を実施します。説明会日時、11月18日土曜午前10時から、会場、市役所大会議室、どなたでも参加できます。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-2518。中央公園ウィンターイルミネーション。今年も浅香中央公園ではウィンターイルミネーションを開催いたします。この冬もスノーマンが皆さんを幻想的な世界へお連れします。どうぞお楽しみに。展示期間、11月1日水曜から12月25日月曜、午後4時45分から9時。会場、中央公園陸上競技場前石畳。主催、浅香市文化スポーツ振興公社。詳しくは、文化スポーツ振興公社ホームページをご覧ください。問い合わせ、総合体育館、電話 465-9811。浅香市土地開発基金の運用状況を公表します。この基金は、公共のように供する土地などをあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図ることを目的に設置されています。市では、この基金で運用している土地などの明細を公表しています。市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ、道路整備課、電話 463-1704。浅香産の野菜、浅香市内のショップ、野菜ソムリエ、かなこ。メイズイン浅香をキーワードに、市内の生産農家、飲食店事業者、野菜ソムリエかなこさんがアイデアを出し合いながら、様々な商品やメニューを考案しています。完成した商品やメニューは、11月19日日曜開催の農業祭で披露、販売します。美味しい、彩り豊か、栄養満点、嬉しいことずくめのメイドイン浅香メニューをぜひ味わってみませんか。問い合わせ、制作企画課、電話 463-3089。
24ページ、止水板設置費補助金制度が11月から変わります。近年、短時間で局所的に降る大雨、ゲリラ豪雨、が全国で発生しています。浅香市でも平成26年6月の時間あたり100ミリを超える記録的な集中豪雨をはじめ、今年8月19日30日にも市内各所で浸水被害が発生しました。このため市では自主的に大雨による浸水対策を行う方を支援するため、止水板の設置費用の一部を補助しており、11月1日から補助額の上限を改正することにしました。対象、 過去に浸水被害が発生した区域、及び発生の恐れがある区域における建物などの所有者及び使用者。対象の建物、住宅、店舗、事業所など。対象事業、止水板の設置及び止水板の設置に伴い、止水効果を高めるために行う工事など。補助額、止水板設置費用の4分の3以内で上限30万円。なお、床上、床下浸水の被害が発生し、罹災証明書の交付を受けた建築物等は上限50万円。補助は1回限り。申請方法、危機管理室で対象区域であるか確認し、補助対象区域の場合は確認書、および申請書類の交付を受けてください。工事等の着手前に確認書と申請書に必要書類を添えて下水道課、郵便番号 351-0024、朝霞市千髄 2-13-1、水道庁舎3階に申請してください。必要書類は市ホームページからもダウンロード可。止水板とは、台風や集中豪雨時の浸入水を防ぐため、建物の入り口などに設置する板のことです。問い合わせ、対象区域の確認、申請書類の受け取り、危機管理室、電話 463-1788、補助金の申請、請求、下水道課、電話 463-0917、罹災証明書の交付、収納課、電話 463-2040。 ハローワークで人材を募集しませんか？ハローワークでは、働く人を募集したい企業の皆さんからの求人申し込みをお待ちしています。お申し込みの求人は、全国のハローワークで公開するほか、ご希望により、インターネット上で公開することができ、多くの方にご覧いただけます。また、ハローワークの紹介など、一定の要件を満たした求職者を雇用された場合には、助成金制度があります。ご利用はすべて無料です。ぜひ、ハローワークをご利用ください。問い合わせ、朝霞公共職業安定所、ハローワーク朝霞、電話 463-2233、国の教育ローン、日本政策金融高校。高校、大学などへの入学時、在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。お子さん一人につき350万円以内を固定金利で利用でき、在学期間内は利息のみのご返済とすることができます。詳しくは、国の教育ローン、で検索いただくかお問い合わせください。問い合わせ、教育ローンコールセンターナビダイヤル 0570-008656、 または電話 03-5321-8656。 朝霞市は男女平等を進めています。男女平等社会を目指して、私たちの意識の中から考える。私たちにとって社会とは、性別や年齢に関わりなく、その存在は尊重され、個人の持つ能力を出し合って生きていくことで、男女平等の社会が実現されていくものと思っています。しかしながら、私たちの意識や生活の中には、まだまだ社会的、文化的に刷り込まれてきた性差、男女の性別による違いが残っています。例えば、定年後の生活設計です。1986年に男女雇用機会均等法が施行されたこともあり、結婚や出産後も働き続ける女性が増えています。ところが、定年を迎えた女性の再就職の受け皿は男性に比べて少ないと言われています。今後は、性別に関わりなく、女性が社会に参画し、 女性が得意とする感覚、笑顔、共感力、柔軟性などが加わることで、競争する社会から協力し合う社会に変わり、また男女平等社会という課題テーマから、個々の能力を伸ばすという課題テーマへと移っていくのではないでしょうか。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話 463-2697。 25ページ、旧浅香第四小学校の跡地利用に関する説明会を開催します。日時、11月12日日曜午前10時から。会場、市役所大会議室。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-2518。 都市計画変更の原案の縦覧のお知らせ。根岸台三丁目地区の都市計画変更の原案の縦覧について延期していましたが、11月中の縦覧開始を予定しています。縦覧期間及び意見書の提出期限は市ホームページまたはお問い合わせください。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-2518。 女性に対する暴力をなくそう。11月12日日曜から25日土曜は、女性に対する暴力をなくす運動実施期間です。暴力はその対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されません。特に、配偶者などからの暴力、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメントなど、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものです。この運動を機に、日頃の生活を見直してみましょう。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話 463-2697。 全国一斉女性の人権ホットライン強化週間。埼玉地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、夫・パートナーからの暴力やストーカー行為など、女性をめぐる様々な人権問題について多くの方に利用していただけるように、専用相談電話による相談を受け付けます。日時、11月13日月曜から19日日曜午前8時30分から午後7時、18日土曜、19日日曜は午前10時から午後5時まで。電話番号 0570-070-810。 相談担当者、法務局職員、人権擁護委員。秘密は厳守します。問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課、電話 048-859-3507。 猫は室内で飼いましょう。市には敷地に糞、尿をされて困っている、鳴き声がうるさい、といった相談が寄せられています。近隣の迷惑とならないよう、猫は室内で飼いましょう。環境を整えることで、猫は室内飼育でも十分幸せに暮らすことができます。また、人と猫とが共生して暮らせる街を作るため、市ではボランティア団体など市民の皆さんにご協力いただきながら、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術を推進しています。猫を飼うときは、室内外、不妊・去勢手術、身元表示、修正使用をしましょう。飼い主のいない猫への不妊・去勢手術費補助金制度。補助対象、1、飼い主のいない猫に不妊・去勢手術、桜耳カット手術を含む、を行う費用。桜耳カットとは、避妊・去勢手術した猫の目印として、猫の耳先を V 字カットしたもの。2、申請者は市内在住である。 補助金額1棟あたり最大5000円。問い合わせ、環境推進課、電話463-1504。11月は、いじめ撲滅協調月間です。埼玉県は11月を、いじめ撲滅協調月間に制定し、いじめの根絶に集中的に取り組んでいます。いじめにあったり、気がついたりしたら、一人で悩まずご相談ください。電話相談窓口。朝霞市子ども相談室。月曜から金曜。祝日、年末年始を除く。午前8時30分から午後5時15分。受付は午後4時まで。電話471-8080。487-1234。e メール相談。メール a.kodomo@bach.ocn.ne.jp 24時間受付。よい子の電話教育相談。24時間365日対応。18歳以下の子ども専用、無料。#7300。悩み00。または、電話0120-86-3192。ハロー、サイの国。保護者専用。電話048-556-0874。心、お話。e メール相談。soudan@spec.ed.jp。 いじめメール相談フォーム。次の QR コードから入れます。QR コードはこのページ、25ページの上から3分の1の真ん中ほどにあります。ヤングテレホンコーナー。埼玉県警察少年サポートセンター。月曜から土曜、祝日年末年始を除く。午前8時30分から午後5時15分。電話048-861-1152。子供スマイルネット。祝日年末年始を除く毎日。午前10時30分から午後6時。電話048-822-7007。埼玉命の電話。24時間365日対応。電話048-645-4343。埼玉チャイルドライン。年末年始を除く毎日。午後4時から9時。18歳以下の子供専用。無料。電話0120-99-7777。埼玉県心の電話。精神保健や心の悩みに関する相談。月曜から金曜。祝日年末年始を除く。午前9時から午後5時。電話048-723-1447。子供の人権110番。埼玉地方法務局人権擁護課所管。月曜から金曜。祝日年末年始を除く。午前8時30分から午後5時15分。電話0120-007-110。問い合わせ、子供未来課。電話463-2930。教育指導課、電話463-2884。埼玉県青少年課、電話048-830-5858。
26ページ。省エネ標語、冬支度、今年の冬こそエコ上手。朝霞都市計画案の縦覧、生産緑地の追加指定による朝霞都市計画生産緑地地区の変更案について、都市計画法第17条に基づく縦覧を行います。 種類及び名称、安積都市計画生産緑地地区第209、253、214、35、39、254、126号生産緑地地区、変更する土地の区域、岡一丁目、本町三丁目、根岸台一丁目二丁目、三原一丁目、千髄三丁目、市ホームページに地図を掲載。縦覧期間、11月2日木曜から15日水曜、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜祝日を除く。縦覧場所、緑公園課。意見提出方法、縦覧場所にある意見書に必要事項を記入の上、11月15日水曜午後5時15分筆着までに、緑公園課へ郵送または持参。意見を提出できる方、市内在住者、または利害関係人。提出された意見に対する個別の回答はしません。問い合わせ、緑公園課、電話 463-0374。11月9日木曜から15日水曜は、秋季全国火災予防運動です。空気が乾燥し、火災の発生しやすい季節を迎えます。火の取り扱いには十分注意し、火災から大切な命や財産を守りましょう。すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。住宅用火災警報器を設置しましょう。また、住宅用火災警報器は10年を目安に交換をお勧めしています。埼玉県下27消防機関が各地で一斉に住宅用火災警報器の設置や維持管理の必要性を市民の皆さんに呼びかけます。日時、11月9日木曜午前9時30分から11時、場所、四季駅南口駅前広場、及び和光市駅南口駅前広場、問い合わせ、埼玉県南西部消防本部予防課、電話460-0121。安積市民活動ニュースレター57。多様な動植物が育つ水と緑の町安積を未来に残したい。今回は安積のより良い環境を考え、緑と水の保全活動など身近な生活環境問題に取り組んでいる安積環境市民会議の会長、藤井由美子さん、副会長、明山博さん、会員、萩原百合子さんにインタビューした内容をご紹介します。質問、団体を立ち上げようと思ったきっかけは？答え、第一次安積市環境基本計画の作成当時、環境基本計画を市民サイドから考える市民の会を作ろうという話が持ち上がり、当団体の前身である仮称安積環境フォーラム設立準備委員会ができました。その後、会の名称や活動方針について話し合いを重ね、平成16年6月、安積環境市民会議を立ち上げました。質問、主な活動内容を教えてください。答え、当団体では、自然部会、生活環境部会、広報評価部会の3つの部会から構成され、それぞれ活動を行っています。自然部会は、主に市保有の3カ所の里山の保全活動を行っています。その他にも、川でのクリーンエイド、外来種駆除や、安積とその周辺の湧き水の調査など、幅広く活動しています。斜面の下草を刈る、樹木を剪定する、不法投棄されたゴミの撤去、湧き水の調査など、緑や水のきれいな里山を未来に残したいという思いで、楽しく汗を流しています。生活環境部会は、身近な生活環境について、毎年テーマを決めて活動しています。ここ2年間は、安積環境街歩きと題して、広報等で市民にも参加を呼びかけ、 環境課題を見つけようという活動を行っています。また直近では、見沼遊水地や黒目川遊歩道、西湖などを訪れ、生活に直結する水環境について学びました。広報評価部会は、会の活動を広く市民の皆さんに知ってもらうことを目的に、会報誌環境を年3回発行しています。また、ブログによる活動報告も行っています。全体としては、環境関連企業の見学研修会や、講師を招いて行う環境講演会を毎年開催しています。質問、活動を通じて感じていることは、答え、土の中で眠っていた昔の植物の種が再び芽を出していることを発見したときや、数の減っていた草花が増えてきて美しい花を咲かせている様子を見たときに、喜びと充実感を感じます。また、再生した里山を見に来た近隣の住民の方から、良くなったねと声をかけていただけることもとても嬉しく、活動の励みになっています。質問、今後取り組みたい課題は？答え、より良い自然環境を未来に残すためには、若い世代の人々にも保全活動への理解を浸透させていくことが今後の課題だと考えています。今後も、武蔵野の自然に近い里山を目指して、管理のあり方について模索していきたいと思っています。随時、会員募集中です。一緒に活動しませんか？会員以外の方も里山保全活動や街歩きに参加できます。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、安積環境市民会議。電話 463-1504。安積市役所環境推進課内事務局。ブログ http://blog.canpan.info/asakanokanky/。問い合わせ、市民活動支援ステーションシニア活動センター、電話463-1417。27ページ。11月は労働保険適用促進強化月間です。労働保険は労災保険と雇用保険の総称で、政府が管理運営している強制加入の保険制度です。労働者が業務上負傷した場合や、労働者が失業した場合等に必要な保険給付を行っています。労働保険は原則として労働者を一人でも雇用していれば加入手続きを行い、労働保険料を納めなければなりません。まだ加入されていない事業主の方は速やかに加入手続きを行うようお願いします。なお、手続き指導及び加入勧奨によっても自主的な加入手続きを行わない事業主に対しては、強制的な加入を含めた対策を実施しています。詳しくは、埼玉労働基準監督署、安積公共職業安定所、または埼玉労働局、労働保険徴収課にお尋ねください。問い合わせ、埼玉労働局、労働保険徴収課、電話 048-600-6203。 荒川緑肥を無償で配布します。堤防の刈り草から作った堆肥を配布します。販売などを目的としている方には配布できません。応募期間、12月13日水曜まで。当日消印有効。応募方法、往復はがきで。応募者多数の場合は抽選。配布量、制限なし。配布方法、各自袋を持参し、袋詰めしていただきます。配布期間、平成30年1月22日月曜から2月3日土曜を予定。1月28日日曜を除く。詳しくは応募要領、荒川上流河川事務所ホームページ、同事務所、同出張所、安積市道路整備課にあります。またはお問い合わせください。問い合わせ、荒川上流河川事務所、荒川緑肥事務局。電話
1031。市への寄付ありがとうございました。朝霞市朝志ヶ丘 3-1-3-4。有志15世帯様から15,000円。休日開業薬局一覧。当地区で休日に処方箋を応受している薬局は、朝霞地区薬剤師会ホームページでご覧いただけます。現在の27ページ、上から3分の1、左端に QR コードがあります。この QR コードからお進みください。一般社団法人朝霞地区薬剤師会 http://asakaph.or.jp/問い合わせ朝霞地区薬剤師会電話483-4125。祭りで深まる都市間交流。今年の最下祭も盛大に開催されましたが、祭りを通じた都市間交流の様子を紹介します。その1、よさこい鳴子踊りで交流。今年は94チームが参加した最下祭のメインイベントであるよさこい鳴子踊りの祭典、関八州よさこいフェスタ、朝霞市と災害時総合応援協定を結んでいる山形県東根市から1チーム、福島県須賀川市から2チームが参加し、華麗な演舞を披露しました。その2、出展で交流。朝霞市と交流のある7自治体が最下祭の都市間交流ブースに出展し、各地域の PR や特産品などを販売しました。災害時総合応援協定、岐阜県瑞浪市、長野県佐久市、山形県東根市、福島県須賀川市、交流の覚書、越生町、その他の交流、高知県、静岡県西伊豆町。その3、チーム派遣で交流。8月11日に東根市の東根祭りに、朝霞の鳴子チーム連合体である関八州よさこいフェスタ連絡協議会が参加し、朝霞の鳴子踊りを披露しました。また、市民祭り実行委員会では、高知のよさこい全国大会にチームを派遣し、本場の高知で最下祭を PR しました。朝霞市が交流している自治体は魅力がいっぱいです。皆さんもぜひ遊びに行ってみてください。それぞれの交流の様子の写真が掲載されています。問い合わせ、地域づくり支援課、電話463-2645、メール tikai_sien@city.asaka.lg.jp。
28ページ。緑の保護地区、保護樹木制度。市では、緑地保全や緑化推進のため、保護地区及び保護樹木を指定しています。かけがえのない緑を将来に残すためにも、ぜひ本制度にご協力ください。指定基準、保護地区、樹木が集団で生育している土地で面積が300平方メートル以上であるものなど、保護樹木、高さが10メートル以上で地上 1.2 メートルの高さにおける幹の周囲がおおむね1メートル以上であるものなど、奨励金の額、保護地区、指定経過年数に応じて指定保護地区に関わる固定資産税の 30% から 50% 以内の額、保護樹木、指定経過年数に応じて樹木1本あたり1800円から3000円、問い合わせ緑公園課、電話463-0374。朝霞税務署からのお知らせ。1、平成29年分年末調整説明会のお知らせ。開催日11月20日月曜、会場朝霞税務署3階会議室、持ち物年末調整の仕方及び給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き。開催時間 午前10時から正午、大正地区、岡、上内間木、北原、幸町、栄町、下内間木、仙髄、田島、大、中町、西原、西弁財、根岸、根岸台、浜崎。午後2時から4時。それ以外の地区。2、平成29年分所得税の青色申告決算等説明会のお知らせ。開催日12月5日火曜、会場、新座市商工会館大会議室。12月8日金曜、朝霞税務署3階会議室。内容、青色申告決算書の作成にあたっての注意点など。開催時間、午前9時30分から11時30分。対象、事業収入のある方。午後1時30分から3時30分、不動産収入のある方。3、平成29年分所得税及び復興特別所得税の予定納税第2期分の納税をお忘れなく。予定納税とは、前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告等に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、原則その3分の1相当額をそれぞれ7月第1期分と11月第2期分に納めていただく制度です。納付期間、11月1日水曜から30日木曜。予定納税の減額申請など、詳しくはお問い合わせください。4、税務相談に関する事前予約制等のお知らせ。1、国税に関するご相談は、まず電話でお問い合わせください。税務署におかけいただいた電話は、自動音声案内によりお受けしています。国税に関する一般的な相談を希望される方は、自動音声案内に従い、1番を選択してください。2、税務署での面接による相談は、事前予約制としています。1月から3月期間を除く。朝霞税務署では、お待ちいただく時間を短くするとともに、十分な相談時間を持って面接するため、予約していただいている方から優先してご案内しています。面接による相談を希望される方は、自動音声案内に従い、2番を選択してください。3、国税庁ホームページをご利用ください。国税庁では、税に関する各種情報をホームページで提供しています。ぜひご利用ください。キーワード、国税庁で検索。問い合わせ、朝霞税務署。電話 467-2211。